今日のメッセージのタイトルは、イエスに愛され愛した女性たち。聖書箇所はルカの7章36節から8章の3節までです。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ今日のこのメッセージを祝福してください。語るものを清め、強めて用いてください。このメッセージを通して聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。神様の愛のメッセージが届きますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ではまず聖書箇所をお読みします。少し長いところですけれども、ルカの7章の36節から50節をお読みします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いていたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると見よ、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人たちはこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知ってるはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるのでしょうか。シモンが、より多く帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は正しいと言われた。それから彼女の方を向き、シモンに言われた。この人を見ましたか？私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、彼女は私が入ってきたときから、私の足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると、共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエス様は、パリサイ人の招きに応えて食事に行きました。後にイエス様を死刑に定め、ピラトのもとに送った最高法院の多数はパリサイ人たちでした。イエス様はパリサイ人たちのことも愛し、救おうとしておられました。イエス様が食卓に着かれると、一人の女性がイエスの後ろから近づいたと ありますが、当時の食卓は低いテーブルで、人々は足を後ろに投げ出して、そして体を横にして左膝で支えて右手で食事をするという形であったようです。あの有名な15世紀の画家ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐の食卓のテーブルと椅子のイメージとはかなり違ったものでした。また当時の宴会は庭のようなところで行われ、招かれていない人々でもその周りから見物することができたようです。ルカの5章には主税人マタイがイエス様を招いた宴会がありますが、その時はパリサイ人たちが外から見物していたようです。この女性はその町では有名な人でした。良い意味ではなく悪い意味で悪名が高い人物でした。その町の罪深い女と呼ばれています。しかしこの女性は高価な香油が入った石膏の壺を持ってきていました。イエス様の後ろに行き、泣きながらこぼれ落ちる涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪の毛で拭い、何度もその足に口づけし、その高価な香油の壺を割ってイエス様の足に香油を塗りました。パリサイ人はイエス様がその女性をどう扱うかを見ていました。シモンは心の中で、これは良い機会だ、このイエスが本物の預言者かどうかテストできると思ったようです。見たところイエスはこの罪深い女が誰だか分からず自分の体に触らせているのだから、預言者ではありえないだろうと考えていたのかもしれません。しかしイエス様はこの女性を知っていました。それどころかシモンがその心の中で考えていたことも知っていました。そしてシモンに質問しました。ある金貸しからお金を借りていた二人の人がいた。一人は50デナリ、もう一人は500デナリ借りていた。1デナリというのはその当時の1日の賃金だということなので、今日に合わせて考えると、簡単に言えば50万、一人は50万、もう一人は500万の借金というふうに考えられるかなと思います。まあ、両方とも少ない額ではないですね。かなりの額です。しかし二人とも払うことができなかったので、金貸しは二人の借金を帳消しにしてくれた。イエス様の質問は、この場合二人のうち金貸しをより多く愛するのは誰かということでした。そしてその質問に対してシモンは正しく答えました。多く借りていたものであると。イエス様はそれが正しい判断であると褒めました。そしてそのことを自分とこの女性に当てはめて考えるようにシモンを導きます。イエス様はシモンとこの女性の自分に対する行為を比較して指摘します。イエス様はこの家に入った時、シモンは足を洗う水を用意してくれなかったが、この女性は涙で足を濡らして髪の毛で拭ってくれました。シモンは挨拶の口づけをしなかったが、この女性はイエス様の足に何度も口づけしました。シモンは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は足に高価な香油を塗ってくれました。そしてイエス様は言われました。この女性は多く愛しています、多く許されているからです。少しか許されていない人、あるいは許される必要を認めない人は少しか愛しません。シモンは少し目をくらったと思います。イエス様はこの女性に あなたの罪は許されていると言われました。そのことはこの女性はもうすでに知っていたでしょうが、おそらくそこにいたパリサイ人たちや、その場で聞いていたその町の人々に、そのことを宣言されたのだと思います。イエスはさらに、この女性に言われました。あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。あなたは信仰によって救われました。聖書が教えている救いは信仰による救いです。それ以外の救いはありません。立法主義の行いによる救いは、人間が考え出した宗教のシステムです。人間は神の教えを自分に合うように歪めてしまうのが得意です。信仰による救いも、信仰をただ信じるだけで救われるシステムにしてしまい、信仰と生活を切り離したり、信仰と感謝や愛の行いを切り離したりしてしまいます。そして自分に都合の良い宗教のシステムにしてしまいます。この女性の行いは減り下った行いで、溢れるばかりの感謝と愛と信仰の行いでした。イエス様はそれを喜んで受け入れました。シモンや他のパリサイ人たちの前でその行いを褒めました。この章の最初の部分では、この7章の、ルカ7章の最初の部分では、ローマ人の百人隊長という外国人が、イスラエルの人々に信仰を教える信仰の先生となっています。ここでは、この町の悪名高き罪人の女性が信仰の教師になっています。これはルカの面白いパターンかなというふうにも思います。こう逆転のパターンですね。44節でイエス様はシモンに、この人を見ましたかと聞かれました。シモンは見ていました。そしてイエス様は預言者かどうかテストしようとしていました。イエス様はこの女性を見たか、しっかり見たか、どこを見たんだ、何を見ているのだと問われています。パリサイ人の見方は人の荒探しの見方でした。人を裁く見方、比較することで自分を褒め正当化する見方です。イエス様はここでも6章で学んだ自分の目の中に針、丸太に入って、丸太があるのはを気づかずに、人の目の中の塵を取りたがるという私たちの傾向を注意しています。繰り返し注意しています。そしてここでは神がどのように私たち人間をご覧になるかということを教えています。神の見方は人を良くしようとする見方です。この世の見方は人を悪くしてしまう見方です。人を悪くするのは簡単です。良くする見方の方が難しく、犠牲を伴います。ペテロは第一ペテロの5章の8節で、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うからですと教えています。神は私たちの味方です。神は私たちの友となってくださいます。慈しみ深き友なるイエスです。この女性が、そして私たちが必要としているのは、慈しみ深き、憐れみ深き神です。この女性にイエス様は、信仰があなたを救った。その信仰によって私を信じて、永遠に生きなさい、平安の中に生きなさいと言われています。イエス様はこの町で福音を述べ伝えられました。そしてこの女性はその福音を信じて従ったのだと思います。 主はこの女性に新しい命、新しい人生を与えただけではなく、同じようにその町で福音を受け入れた人々を新しい仲間として与えられました。それがその町の教会となりました。その教会の交わりの中で許し合い、支え合い、そして罪を覆い合う仲間と一緒に生きようと命じられたのです。この女性はイエス様を心から愛したように、今度はイエス様の体である教会を愛し、仕える一人の姉妹になったと思います。イエス様の祝福の言葉によって、この女性の新しい人生が始まりました。私たちは、罪が許されたことを神の言葉によって知ります。感情でも気分でもフィーリングでもありません。感情やフィーリングなら不安定で大変です。ルカの福音書には他の福音書以上に女性たちが登場します。今日学んだところでは一人の女性が信仰の見本、教師として用いられています。これから読む、最後の部分ですね、箇所でも女性たちが弟子たちの手本として用いられています。当時のユダヤ教の教師たちは女性の弟子は取らなかったので、イエス様と一緒に旅を続けていた弟子たちの中に女性の弟子たちがいたということは異例のことで画期的なことでした。では8章の一節から三節を読みます。その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えられた。十二人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち七つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。今読んだ箇所からイエス様の宣教旅行にお供したのは人たちだけでなく女性の弟子たちもいたことがわかります。悪霊や病気から癒された女性たちがイエス様の弟子となることを求め、許されてイエス様に仕えていました。その中にはあの有名なマグダラのマリアもいました。またヘロデの執事クーザの妻ヨハンナも一緒であったとあります。イエス様の福音が王宮にまで届いていたということです。かなりの人数の女性たちがいたようで、その他多くの女たちも一緒であったとあります。また彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたとあります。イエス様の宣教活動を経済的に支えていた財源の一つが女性たちの財産であったことがここからわかります。そして彼女たちは表に出なくても他の弟子たちに仕えていたとあります。これこそ弟子のあるべき姿であると思います。ルカにそのことを書かせることによって、主はその姉妹たちの働きを感謝していることを示されたのだと思います。猿の社会ではボス猿がいます。犬の社会もそうです。人間の社会もそれに似たようなところがあります。男性の集まりでも女性の集まりでも、誰がボスなのか、誰が一番偉いのかというような問題が起きます。イエス様の弟子たちの間でもそのような問題がありました。ルカの福音書の9章でこのような場面があります。9章の46節から48節を読みます。さて弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、 一人の子供の手を取って自分のそばに立たせた。そして彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。私たちがへりくだり互いに使い合う心を忘れるときに教会の一致は壊れてしまいます。フィリピの教会ではイオデアとスントゲという二人の姉妹が対立していたようです。パウロはその教会に手紙を送り、彼らをクリスチャンの初心、教会の原点に戻そうとしました。その手紙の2章の3節から5節までを読みます。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。そして有名なイエス様の、十字架の心を歌う、教会で一番古い賛美歌ではないかと言われている箇所ですね、その言葉が続きます。そのイエス・キリストの心というのは十字架の心です。神が私たちを救うためにどれだけご自分を低くされたのかを表すのが十字架です。私たちの修法には、私たちを目指すところ、イエス様の心で生きる教会とあります。それは十字架の心です。私たちも私たちの初心、原点を忘れないようにしましょう。祈ります。まず最初にピリピの2章5節から7節までを読みます。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。愛する父なる神様、今日はルカの7章の罪深い女と呼ばれている女性から学びました。この人は人目に対する恐れも自分のプライドも捨てて、あなたからどれだけ素晴らしいものを受けたかという感謝と喜びを、止まらない涙と、彼女が捧げられる最高の贈り物を通して私たちに教えてくれました。私たちも罪深いものです。またこの女性と同じ最高のものをイエス様からいただいています。十字架の愛と永遠の命です。あなたとの関係です。どうぞ私たちが日々その原点と初心に帰り、感謝と喜びを持って生きることができるように助けてください。また私たちはいつも人たちの活躍や教えや目に見えるところに目を向けますが、今日はイエス様と人たちの働きを見えないところで支え、仕えてくれた大勢の姉妹たちの働きにも気づかされました。私たちも人に見られたり褒められたりすることを求めるのではなく、イエス様のへりくだった心を持ってお互いに愛し合いながらあなたに仕えることができますように助けてください。コロナの感染を収束へと導いてください。感染して苦しんでおられる方々に主の癒しがありますように。またいろいろな分野でみんなのために コロナと戦っておられる方々に主の導きが与えられますように、特別な助けと祝福をお願いします。また国々の、そして地域のリーダーたちの上にも主の知恵と導きが与えられますように。コロナには国境がありませんから、お互いに助け合い、愛し合ってコロナと戦うことを私たちに教えてください。また経済的にも苦しんでおられる方々の必要を満たしてください。主の助けをお願いします。いよいよ来週から礼拝堂に集って礼拝を捧げることができます。これまでの守りと導きをありがとうございます。主の祝福と平安が私たち一人一人の上に、また私たちの家族の上にありますようにお願いします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。